耳で立ち読み新刊ラジオ、皆さんこんにちは。新刊ラジオブックナビゲーターの矢島雅宏です。今回ご紹介する本は前評判がとにかく高い一冊なんですが、ドイツの翻訳小説です。ヨーロッパで今すごい反響を呼んでいるんだそうです。特に本国ドイツのアマゾンで100件以上のレビューがついていまして、そのほとんどが5つ星という盛況ぶり、またクライムスリラーのジャンルで堂々1位になっているという、話題作が日本に上陸したんですね。新刊ラジオではこれまで海外の小説もいくつか紹介してきたんですけど、ドイツってなると過去にあまりやった記憶がないんですけどね。なんかリスナーさんでドイツ小説とか詳しい方いたら教えてください。で、今回の作品、一言で言うと衝撃のリアリティで送るサスペンス巨編といった感じなんですけども、具体的にはどういうことかというのを紹介していく番組でございます、この新刊ラジオ。早速見ていきましょう。新刊 GP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は角川文庫より出ておりますマルク・エルスベルグ著、猪俣和夫、竹野内悦子翻訳、ブラックアウト上下巻という本です。上下巻の大作なんですけども、まずは著者のご紹介です。著者はマルク・エルスベルグさんという方で、1967年オーストリアのウィーン生まれですね。オーストリアの日刊誌デルシュタンダードのコラムニストとして活躍した後、現在はウィーンの広告会社でクリエイティブディレクターを務めている方なんだそうです。そんなマルクさんが書かれた今回の作品なんですが、どんな物語か、簡単なあらすじはこんな感じ。物語はある夜にヨーロッパ全域が一斉にブラックアウト、停電するという不可解な事態が起こったところから始まります。発電所、電力管理センター、各国の政府や情報機関は否応なくその事態に翻弄されていき、ストーリーはそれらに関わる人々の群像劇で展開されていき、そして大規模停電の裏に隠されたある秘密に一人の男が気づいて行動していくというストーリーなんですね。って聞くとパニックものかと思いきや、結構主要人物たちは慌てつつも冷静にこの闇を暴いていこう的なことをねやってるんですけれども、じゃあ一体どんなストーリーなのか、今回たっぷりとドラマで聞いていただきたいと思います。こちらの音声をどうぞ。
何これ、一体どうしちゃったの。周波数が上がったと思ったら自動的に電流が遮断されちゃった。北イタリア全域だよ、事前の警告もなしに。
その他の地域は黄色になってる。シチリア島も赤になった。
なんだ。おい、発電機が何かおかしいぞ。
わかってる、送電網の周波数が突然下がった。
いや、この発電機の音はむしろ周波数が上がってる感じだ。対処してくれ。
何だって。
スイッチを切るんだ、切らないと全部吹っ飛ぶぞ。上は一体どうなってる。どうしてもっと早くスイッチを切らなかった。
周波数は下がってた。
こっちで聞こえた音は違ったぞ。できるだけ早く元に戻さないと。
おい、上がってきて見てみろ。こんなことになってるのはうちだけじゃないぜ。
スウェーデン、フィンランド北部、イタリア、スイス南部が停電。隣のデンマーク、フランス、オーストリアも一部停電。スロバキア、クロアチア、セルビアもだ。
2006年の時より悪い状況だ。
チェコが今完全に赤になった。
エーオン電力とバッテンファル電力で停電が増えたぞ。一体どうなってる。
ここは内務省状況分析センターだぞ。それが停電の理由がわからないとは一体どういうことかね。
状況はそう単純ではないのです、大臣。
ヨーロッパの全域が停電しているのかね。
はい。
他の国との連絡は取れているのか。
取ろうとしているところです。
よろしい、危機対策本部を設置して最新の情報を絶えず私の方に入れてくれ。
パリ消防本部前からの中継です。こちらはパリ消防隊の隊長リカス陸軍少将です。リカス少将、パリの停電は5時間以上続いています。この状態があとどのくらい続くのか情報はありますか。
今のところ それに関しては何もお知らせできません。現在我々は地下鉄やエレベーターに閉じ込められた人の救出作業を進めています。さらに多数の交通事故が発生し、火災も散発しています。すみませんが現場に戻らないといけませんので、これで。
以上、パリから停電の夜をお伝えしました。
原因は分かったのか？
まだだ。手がかりは何一つつかめてない。プレス向けには緊急の課題は電力供給の復旧で、原因究明に取り掛かるのは皆さんが暖房や買い物に支障をきたさなくなってからですと答えておこう。
復旧の見通しは？
何とも言えない。電力供給側は楽観的だ。だがかれこれ6時間も送電網の復旧を試みてるのに成果が出ていない。
どうしてヨーロッパ中がこんなことになったんだ？ただことじゃない。
大きな混乱をはらんだ大規模停電は都市機能を徐々に麻痺させていき、やがて一般市民の生活を脅かし始める。
こちらの倉庫には24時間以上電気が来ていないため、食料が傷み始めています。約2000トン、大都市の1日分の食事を賄える量です。この倉庫の品はもう売り物になりません。しかもここはヨーロッパに数多くある倉庫の一つに過ぎないのです。
停電によりレジが使えないので時間がかかっています。ですがちゃんと順番は来ますから。
早くしてよ。
落ち着いてください。レジに戻ってください。
従業員教育がなってないぞ。
給油できなくなっちゃったんですか？
給油機のポンプは電動なので、電気が来ないと下にあるタンクからガソリンを汲み上げられないんです。
本日当銀行は閉店しました。現金は明日にならないと届きません。またお引き出しいただけるのは一人当たり250ユーロまでとさせていただきます。
公式の発表ではサンローラン原発の緊急冷却システムが故障したということです。炉心の損傷に関してはまだ正確な発表はありません。いずれにせよまだ今のは何でしょう？爆発がありました。原発内でたった今爆発が起こりました。
ヨーロッパ全土を巻き込んだ不可解な停電。市民は不安に陥り、各国の政府や電力会社はその謎を究明する暇もなく、混乱する事態の収拾に追われていた。しかし些細なきっかけからその謎の片鱗をつかんだ男がいた。イタリア人の元ハッカー、ピエーロ・マンツァーノ。事態の真相を暴くべく行動を起こした彼は、混乱と錯誤の渦に巻き込まれていくのだった。
あのスマートメーターを国のほとんどで使ってるのはヨーロッパの中ではスウェーデンとイタリアだけなんだ。
これはフランス電力公社のトップよ。電力業界のボス、密命を帯びて内務省へ。ニュースのイントロにはもってこいね。
KL956739 に心当たりは？
誰かが電力網を不正に操作したことは確かなんです。
この停電はビッグチャンスだ。
今回の任務はユーロポール始まって以来最大のものになるかもしれません。
あなたの言ってることが正しいとしたら、それが何を意味するのか分かってるのよね？
あなたの経歴はすでに分かっています。うちの長官がこの件であなたにアドバイザーになってほしいと言っています。
私に前科があることもご承知なんですね。
ねえ、全てが片付いたら一緒に一杯なんてどうかしら？
向こうに着いたら電話してくれないか？
あの人あなたのこと気に入ってるわよ。あなたも好きなんでしょ？
やめろよ、仕事があるんだから。
第2区第5区赤、第4区黄色、今赤になりました。また全電力網を失いました。
システムに深刻な感染があります。
一時復旧していた電力網の多くが再び崩壊しました。ヨーロッパを攻撃している者がいるのです。
その頃にはとっくにゲームオーバーよ。
喧嘩を売るつもりですか？僕は協力するためにここにいるんでしょ。 どうして今頃になって知らされるんだ？うちは電力業界の最重要メーカーの一つなんだぞ。それなのに電気がないだと。
最大の問題は我々が何を探しているのか分かっていないということです。
馬鹿げてる。僕はそんなメールは送っていない。 マンツァーノさん、我々はあなたを逮捕します。止まれ、止めるんだ。
容疑者が欲しいのよ。真犯人を見つけられないから。
ユーロポール、インターポール他全機関に今すぐ連絡だ。こいつが何者か
何か情報を持っているところがあるかもしれん。
バカか僕は。どこへ行けばいいのか分かったぞ。
攻撃が新たな段階にエスカレートしました。
撃つぞ。
くそ、窒息死してやがれるか射殺されるかか。
やらなくてはいけないんだ。
あそこで捕まって24時間も経ってないのよ。
外で起きている大惨事を終わらせるために必要な情報は全てこの中にある。
ブラックアウト。
事件は解決したと安心しているがいい。その方が好都合だ。
ブラックアウト。上下巻。マルク・エルスベルグ著、猪俣和夫、竹野内悦子翻訳。角川文庫より税込み各840円で発売中です。はい、というわけで今回の新刊ラジオいかがでしたでしょうか。いや、あのドラマでお送りしたんですけどね、作品のスケールが今回本当に大きいんですね。まあ、停電の物語なんですけど、どこが停電するかっていうと、ヨーロッパのほぼ全域と、あとはあのアメリカの方も停電するらしいですよという、あんまりネタバレになっちゃって言えないんですけれども、まあ、とにかくもう本当ね、世界の半分以上が停電しちゃうみたいな大きい話なんですね。でその中で人がどうなっていくのか、まあ、思い起こせば去年のね東日本大震災で、まあ、日本の被災者は非常に、まあ、礼儀正しいって海外の人が評価してくれましたけども、実際じゃあ海外が大停電に陥ったら人々はどういう風にパニックになっていくんでしょうか。想像してみてください。そしてこの本読んでみてください。なかなかリアリティを持って描かれていると思います。でちなみにこちらの本なんですけど、文庫で出てましてですね、書店にいた時に、ね、表紙ちょっと見てほしいんですよ。あ、シンプルイズベストってこういうことだなって感じのすごいかっこいいカバーになってまして、上巻が黒字に赤でブラックアウトと書かれてて、で下巻が赤字に黒でブラックアウトと書かれてて、電源マークと放射能マークですねがそれぞれ、まあ、プリントされているんですけど、ちょっとね洋書の表紙みたいでかっこいいです。というわけで、まあ、書店とかアマゾンで書影を見てね、あ気になるなと思ったら、まあ、今日のドラマも合わせて聞いて読んでみてください。では今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。